はい、始まりました、ブックメン。このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアル日本の紹介を行い感想を共有していくポッドキャストです。
はい、
ブックメン2号のカヨワレです。
ブックメン1号のカバです。
紹介会ですね。
はい、最近あったことを。
最近というか、
はい、
この今カバちゃん家で収録してて、
うん、
ここに来るまでに、
うん、
あの早々のフリーレンを読んでたんだよ。
はいはいはい、なんか長生きのエルフの話、ね、
そうそうそう、漫画なんだけど、
はいはい、
魔王を討伐した勇者グループの一人のエルフの女の子が主人公で、
うん、
勇者が死んだ後どう生きていくかみたいな話なんだけど、うん、いや面白いんだよね
漫画だよね。原作とかはなくて、そう
そう、多分
漫画なんだ。
うん、
僕読んでないんですけど、
あれ何が面白いのかがよくわかんないんだよねすごいね、淡々としてるの話の運びが。
そうなんだ。
はい
はい、
だから なんでこんな淡々としてるのに面白いんだろうって
あ、なるほど、
いうのがね、なんかわかんないんだよね。
うん、それはだからこうめちゃめちゃ盛り上がって楽しいとかじゃなくて、で
うん、
次がどんどん気になっていくみたいな感じ。
いやー、気にならないね。
気にならない
いや、まあ気になるんだけど、その次が気になるっていうモチベーションであんまり読んでないな。
あ、そうなんだ。
なんかあの雰囲気で読んじゃうなっていう感じで、
うんうん、いい作品じゃないですか。
そうなんだよ、びっくりするわ
結構出てるんですか、あれは。
今10巻だね。
あ、10巻。
うん、そう、この間10巻が出てて、ちょうどそれを読みながら来て、
うん、
まだ途中なんだけど、続きは読みたいです
。じゃあ、終わったら読んでください。漫画ね、
うん、
全然、新しい漫画読んでないな。
読んでない？
なんか、うん、そうね。もう最近なんか戦ったりする漫画は、あんま読まなくなっちゃって、昔そういう漫画ばっか読んでたんですけど、もうなんか、ハンターハンターとかでいいやってなっちゃってる感じはあるな。
ハンターね。
ジョジョとか。
うん、
で、まあ、割と満足してるから、なんかも、本当になんか、日常漫画みたいな、
うん、
本当に枯れたオタクみたいなところにたどり着いちゃってる気がするんだけど。
フリーレンいいよ。
フリーレン、
あの、もちろん戦うシーンはとてもいっぱいあるんだけど、
はいはい、
なんかそこがメインじゃないというか、
そうだね、
うん、
そういう、なんだろう、淡々とした話がいいのかもしれないな、
うん、
なるほどね。最近でも本当に、ね、あんまり本読んでないな。
あ、読んでない。
うん、
最近は何してる？
最近マジで何もしてないですねなんかあんまり元気を出そうとしてなくて。
動画見るとか？
動画見るとかかな、
うん、
あとはライブ、アイドルコンテンツが好きなんだけど、うん、それのライブとかを見てわーってなってるくらいかな。
それは何のアイドル？
あ、アイドルマスターです。
あ、合いますね、
はい、
はいはいはい。
全然知らない人も多いと思うんですけど、まあ、もともとゲームアイドルの女の子を、
うん、
まあ、デビューしたてのアイドルの子を立派なアイドルにするみたいなゲームなんですけど、うんうん、まあ、当然そのアイドルなんで曲があるんですよ、
うん、
でその曲を、まあ、何周周年ごとにライブとかをやって、
うん、
先月ちょうど5周年ライブを、あのアイドルマスターシャイニーカラーズっていうコンテンツでやってたんですけど、
うん、
まあよくてね。
うーん、何がいいの
何がいいんだろうね。まあ、まずその、やる曲がめっちゃいい。
ああ、そうなんだ。
めっちゃいいっていうのは、その、もうすでに5年もあるから、
うん、
1アイドルあたり、まあ、10曲とかね、
うん、
グループがあるんだけど、うん、そのグループをって何曲か持ち曲があるんだけど、うん、まあ、その中でも結構まんべんなくいろんな曲を大量に、2日間ライブをやったんだけど、
うん、
2日で8割ぐらいの曲をやった。
すごいじゃん。そう。
ので、まあ、それがめっちゃ良かったのもあるし、あとそのライブの構成がやばくて、
うん、
やばくてっていうか、その初日と2日目でコンセプトが全然違ったんですよ、
そ
のライブ全体の、
うん、
で初日はこれ元がそのゲームコンテンツだからできることなんですけど、
うん、
そのアイドルたちがおそらくそのアイドルを辞めることになったらっていう、
はあ、
ラストライブを想定した曲目なんですよ。なんかそのライブの合間とか始まりとかに、
うん、
そのゲーム内で見られるような小芝居みたいなのが入ってて、
うん、
これで終わっちゃったらどうしようみたいなやり取りもありつつ、うん、あえて初期曲をやってみたり、一番最初のデビュー曲みたいなのをやってみたりとか、
うん、
みたいな構成で1日目はやっていて。
それってアニメ映像なの？
いや、本人が、
声優
さんがそのまま出てくるんですけど、
はいはい、2日目が？
で、2日目は逆になんか、なんだろう、これからも続いていくとしたらみたいな、
うん、
感じで、その希望に満ちた感じになった。いや、初日がマジやばくて、なんか最後の曲が、
うん、
そのアイドル26人いるんですけど、
うん、
まあ、全員はいなかったけど25人かな、25人全員でやる曲を最後にやって、
うん、
でそれがその一番最後、曲の最後で1ユニットずつ無言でいなくなるっていう演出をして、で全員いなくなってそのままライブ終わったんですよ。結構前代未聞で、そのアイマスのライブって最後に MC が挨拶をして終わるっていうの
が、最後みんなでありがとうございます的な
のあるよね。そうそうそう、それがもうずっと続いてたんですよ、
うん、
から聞いてる側も混乱しちゃって、
あれいなくなってるぞ、
これで終わりなわけないだろみたいなのでダブルアンコールをしてみる人もいたりとか、
はいはい、
なんか結構騒然として終わったんですよね。
うーん、
でそれを受けて2日目また同じ感じなのかなと思って、
うん、
で最初の方のセットリストは一緒だったんですよ、
うん、
でも序盤の何曲目かで違う曲をやったんですけど、
うん、
そこで、まあ、明確に今日は違いますよみたいな演出が入ったんですよ。そのなんていうの、ボイスドラマみたいなのが流れて、
うん、
これからも頑張ろうみたいな話をした後に、
うんうん、
そのユニットのデビュー曲みたいなのをやるっていう演出があって、
うん、
歌い出しを聞いた瞬間にみんな泣くっていう。
いいですね。
めちゃめちゃ良かったんですけど、ね、うん、例に漏れず私も号泣しながらライブを見てまして、
うん、
だから最近だからあんまりその能動的な活動はしてなくて、エンタメを摂取して生きてます。いやー、ライブはいいですよ、本当に。あんまり触れない文化だと思いますけど。
そうなんだよね。妻もよくライブに行ってるけど、
はい、
いやー、俺には分かんないんだよね。
まあ、分かるのがいいかっていうと、あれだけど。
うん、
なんだろうな。まあ、アイマスは、ハードル高いと思うんですけど、入るまでの。うん、ただ、そうすると、こう、なんていうの、曲外のエモーションが入ってくるんで、
うん、
そういう意味でその入り込んだ後は割と楽しみやすいコンテンツではあるかな、
うん
ね、
うん、
おすすめはしないですね。
はい、
ちょっと難しいものがあるのでって感じかな。
はい、
はい、長いこと喋っちゃいました。じゃあ本編に入りましょう。
はい、
はい、じゃあ1号が紹介するのは、
はい、
常川幸太郎著草祭りという作品です。
知らないな。
はい、僕も知りませんでした。以前ベスト本を募った際にですね、
うん、
こう好きなフレーズの本みたいなので、
うんうん、
募った時にこの常川幸太郎さんの著作を挙げてくれた方がいて、
ああ、あったね、
はい、
なんだっけ、
それはね、雷の季節の終わりにとかっていう作品だったかな、
うん、
を紹介されて、で読んでみようと思ったんですよ、
はいはい、
でところがそのたまたま行った本屋さんで探した際にですね、
うん、
その本がなかったんですよ、
うん、
でどうしようかなと思ったら、この人の著作で唯一置いてあったのがこの草祭りっていう本で、
うん、
まあそんな長くないからこれ買って読もうと思って読んだところ、
うん、
まあ、結構良かった
ので、うん、
はい、のでお持ちしましたって感じ、は
い、どういう話だ、
ですね、
うん、
これはその現代日本を舞台にしたファンタジーっぽいちょっと不思議話なんですけど、
うん
うん、ですね、まあ、最初、短編 がいくつか収められている話で、
はい、
全5本の短編が収められていてですね、
うん、
これは全部その架空の土地である美奥っていう町、
美奥、
美しい奥と書いて美奥という町を舞台にしたなんか不思議短編集みたいな感じの話なんですけど、はい、まあ最初に入っているのが獣原っていう話で、
うん、
これは少年が、まあ、なんかきっかけで町を歩いていたら、
うん、
なんか見覚えのない広っ端に出て、
うん、
でそこがちょっと不思議な空間になっていて、
うん、
でちょっと不思議なことが起こるっていう、前編通してそんな感じのその不思議な街で起こるちょっと怖い話みたいな。
あ、怖いんだ。
なんかどうもですね、ホラー作家っぽいんですよ、この人は。そのファンタジーホラーみたいなのを書く人らしくて、明確にこの作品はホラー作品じゃないんですけど、ちょっとやっぱりなんか怖いニュアンスっていうのは前編含まれている短編集になって、
うん、
で、良かったポイントはですね、
うん、
なんというか、よくわからんが良い。
よくわからんが良い。
なんかね、その文章めちゃめちゃうまいとかではないんですよ。
あ、そうなんだ。
うまいんだけど、
うん、
なんかすごい特筆して良いとかではなくて、うん、すごい読みやすい。
はいはい。
で、しかもその舞台のベースとなってるのは現代日本なので、
うん、
現代日本であることが多いので、
うん、
その、なんかイメージしやすいし、
うん、
すごい身近な感じで読み始められるんですね、
うん、
でこの作品のすごいところというか面白いところは、
うん、
そのちょっと不思議な街の話なんだけど、
うん、
その日常の風景とその不思議な風景っていうのに明確な境目がないんですよ、
うん、
例えば千と千尋の神隠しとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
ジブリのあれって結構明確にこのトンネルを通ったら不思議の国ですよみたいな、でそこから先はもう全部不思議みたいな感じなんだけど、うん、さっき言ったその獣原の話みたいに、
うん、
なんか歩いてたらいつの間にか不思議な原っぱに出てました、
うん、
でも原っぱから出たら日常になるんだけど、
うん、
その出入りが例えばなんか明確にここをまたいだら不思議とかではなくて、
うん、
なんか普通に地続きに不思議なところに行けちゃうみたいな感じなんですよ。
へー。
なのでなんかその不思議感と現実感みたいなところの区別が割と曖昧になっていてですね、うん、それ全体を通してその美奥っていう街自体の不思議さみたいなのにつながってる感じがするんですけど、
うん、短編は全部つながってんの？
つながってるというか同じ町の出来事なので、
うん、
明確につながってはないんだけど、例えばこっちの短編で出た人物がこっちにも出てるとかっていうのはあるかな。だから土地を通してつながってるって感じかな、
うん、
のでなんかすごい不思議な話ですね。
確かに聞いててもなんか不思議な感じがするな。
それでなんかその日本ファンタジーってこんな感じかっていう、ね、
うん、
あんまり子供向け以外で日本のファンタジーってそんな読まないじゃないですか。
読まないね、
うん、まあまあでもあれもそうか、あ、名前が出なくなっちゃった。
どれ？
夜は短し、
夜は短し歩けよ乙女
とか、
うん、
あれも割とその日本ファンタジー感もあるよね。
ファンタジーか。まあ、
あれもってか、まあ、森見作品は割とファンタジー、
うん、はいはい、ファンタジーといえばそうだね、はい、うん、
あの人確かに新潮の日本ファンタジー小説大賞とかで出てる人だと思う、
うん、
そういう意味でその日本ファンタジーってこういう話なんだと思うんですけど、その中にちょっとホラー風味を加えた感じの結構今まで僕が紹介した作品にはない、
うん、確かに
読み味の作品だったなと思って、
うん、
面白かったんで持ってきました。
やっぱ聞いた感じジブリ感が漂ってはくるね、うん、
あ、まあ、ジブリで例えちゃったから、ジブリ感はあるのかもしれない。
なんか、聞く前からジブリっぽいと思って
た。う
ん、
あ、まあまあ。
うん、
でも、まあ、雰囲気はそうかもしれない。その隣のトトロもそうじゃないですか。
うんうんうん、
なんか、日常だけど不思議な生き物がいて、みたいな、
うん。
これはどっちかっていうと、千と千尋に近いかな、雰囲気としては。
いいね、楽しみだな。
うん、ので、なんだろうな、すごいスッキリする話とかでもないし、
うん、
なんか、爽快な、 エピソードがあるかっていうとそうでもないんだけど、
うん、
なんだろうな、作中描かれるいろんなことは割と共感はできることもあるかなって感じかな。でもどっちかというとその共感して読むというよりはこの不思議な世界にいる感じを味わう本な気がします、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど
って感じですかね、
うん、
はい、
面白そう、
以上です。
はいはい、我々が紹介するのは、
はい、
老人と空、ジョン・スコルジーの作品ですね、
はいはい、
これも偶然の一ですが、
うん、
昔リスナーさんからいただいたベスト本
頼りになってますね
宇宙と書いて空と読むんですが、
うん、
老人と空を紹介したい、
うん、
これは本当に面白かった
それはどういう話なんですか。
はい、何から説明すればいいんだろうな。コロニー防衛軍という軍隊がこの世界にはあって、
はいはい、
75歳になると入軍できる、
うん、なるほど、
入隊できるっていうところなのね、
はい、軍なのに、
はい
はい、
でこの主人公は、一人のおじいさ
ん
なんだけれども、うん、75歳になったからそのコロニー防衛軍に入るっていうお話なんだよね、
うんうんうん、
でこの地球上ではこのコロニー防衛軍っていうのがどういう存在なのかっていうのがいまいち知らされなくて、
うん、
でなんか、まあ、どうやら軍人になれるらしいくらいしか分かってないのね
はい、はい、
だから何らかの技術を使って若返りさせるんじゃないかとかそういうふうな噂が立っているようなところで、
ああなるほど、
うん、で75歳になって、
うん、
じゃあ入ってみるかっていう感じで入るっていうお話ですね。
そんな簡単に入れる感じなの？
うん、すごく簡単に入る。いや誰でも本当志願すれば入れるっ
ていう。あ、そうなの、
うん、75歳以上なら、
はいはい、
っていう話かな。これから先はちょっとネタバレになっちゃうなな
るほど、じゃあ、まあ、それがどういう組織かみたいな話は読んで楽しんでねって、
う
ん、
そうそうそう、
はい、
っていう感じで、これ非常に良くて、
うん、
良いポイントはいくつかありますが、うん、
はい、
まずは分かりやすい SF の説明があるね。なんかあんまり小難しいことは説明せずに、
はいはい、
この主人公の人もその科学に関する専門的な知識があるわけじゃないから、
うん、
その周りの人に優しい言葉で説明してもらえるんだよね。
なるほど。
それで読者としてもすごいすんなりと細かいことは気にせずに入っていけるそれがねすごいちょうどいいんだよね。
うーん、
あのベスト本の紹介をしてもらった時にも同じことをそのリスナーさんが言ってたんですけど、
う
ん、
はいはい、
すごいちょうどいい難しさ、
うん、まあ、難しすぎもせず、はい、子供っぽすぎもせずっていう、
うん、そうそうそうそうっていう感じ。
なるほどね。
あともう一つは、
はい、
小粋なジョーク、
小粋なジョーク
やっぱ日本には絶対ないような小粋なジョークが、
あー、アメリカンジョーク
みたいな、そうそう、ところどころに散りばめられてて、
はいはい、
これがね気持ちいいですね。
気持ちいいそれはなんか登場人物が言うみたいな、
そう、
皮肉っぽい人がいてみたいな、
そうそうそう、まあ、特に主人公が言うんだけどね、
うん、うん、おじいちゃんの
頃ね、冗談っぽいとかそういうユーモアのある発言がとても多くて、
はい、
これがいいですね。
なるほど。
まあこれ6巻まで確か続いてるのかな。
あ、続きものなんだ。
続いてるはずなんだけれども、うん、今回紹介するのは1巻で、
うん、
俺も1巻しか読んでなくて。
なるほど。
1巻で十分それはそれで完結してるんで、
うん、
とても満足できた作品です。
なるほど。じゃあ次を読まないと真に楽しめないっていうわけではなさそうって感じね。
もうこれで完結ですって言われてもおかしくないような作品。う
ん、何を聞いたらいいんだろう。
そうだね、なかなか
ネタバレに踏み込みそうだね。
今序盤ぐらいしか話してないから
ねまあまあまあ、
うん、
コロニーとは何ぞやみたいなのは結構確信に迫っちゃう。
まあそれぐらいは言えばいいのが、まあ、宇宙にあって、
はい、
宇宙で軍人として戦うっていう感じ。
なるほどね、
うん、
全然わかんないねそれはなんか結構疑問に思ったことは、
うん、
作中で割と解決していくんですかね。そのなんで老人だけなのとか。
あ、そうそう、全然するする。
うん、
うん、なんだろうな、その俺が物語を好きになる要素の一つとして、
うん、
才能のある人が認められるっていうのがあるんだけれども、
うんうん
うん、 で、この主人公は結構、
うん、
なんだろうな戦いの才能があるんだよね。
うーん、
身体能力がすごい高いとかじゃなくて、はい、作戦を考えたりこういう風にすればいいんじゃないかみたいな提案がすごく上手い人なのね。
ヤン・ウェンリータイプね。
そうそう、でそれが結構認められていくっていう話で、そこがもう気持ちよかった
な。ああ、うん、なるほどね、うん、なるほどね。じゃあ、うん、老後のヤン・ウェンリーだと思って読み始めるとワクワクできますね。確かにそんな夢のような小説が読めるのかって感じがしますね。全然わかんないと思いますけど
いや大変いい作品なので。
なるほど
ね、うん、ぜひ読んでみていただきたい。
うん、わかりました、
うん、
とりあえず読みますとしか言えないから。
そうだね、
うん、電子版がおすすめですか。
どうだろう、俺は電子版しか持ってなくて、
うん、
うん、わからないけれども
。 OK、
何でもいいと思う。
まあ電子かな。
うん、
はい、じゃあ紹介は以上ですかね。
はい、
はい、さてで、くしくも我々二人ともベスト本から着想を得ての紹介となったわけですけど、
はい、助かっております、
はい、助かりついでに新しいテーマで募集とかもね。
そうですね、
したいなと思いまして、エンディングの前に新しいベスト本を募ろうのコーナーをしようかと思うんですが、うん、
はいはいはい、
どうしますか。
次回は、
はい、
まあ、多分これ配信されるのが夏前なはずなので、
まあ明言はしないですけど
夏前のはずなんで
夏前のはず撮ってるのはもうだってね4月末ですから当然夏前ですよ。
で今回募集したいのは、
はい、
夏に読みたい本、
はい、
ベスト本。
ベタですね
何のひねりもない
何のひねりもそれでいいんじゃねえで決まっちゃったんですけど貝村さん的には何ですか、夏に読みたい本。
サマータイムマシンブルースかな、森見富彦の、はいはい、あの四畳半神話体系の系列の本なんだけれども、
うん、
夏が舞台で、
うん、
とても爽やかな感じがするので、うん、あれはすごくいいですね。
なるほど、
うん、かわちゃんはどうかな。
私なんですかね、産めの夏かな
すごいじとっとした夏だな
日本の夏はそうならなきゃていうかあれですね、夏に読みたいとか言われるとやっぱ夏とかサマーが入ってる作品になりがちですね、
うん、まあ夏が舞台の作品でもいいし、
うん、
まあ爽やかな感じがするとかでもいいし。
そうね、
うん、まあ各々の夏をイメージしていただいて。
そうですな、うん、なんですかね、こうみんなの紹介作を先取りしておくと、
うん、
夏への扉とかが
はいはいはい、
ありそうですね、
うん、あこれもしかしてホラー来るんじゃない。
あーあー、そっかあるね、可能性はありますね
はい、
まあ産めもホラーみたいなもんですからね、うん、
まあ何でもいいので、
はい、夏に
読みたい、
読みたい
ベスト本、
おすすめの本を、
はい、
まあ、ベスト本と言ってますが、あの、うん、何件送っていただいても全然構いませんし、
はい、
あの、まあ、我々が小説に偏ってるだけで別に小説に限ったものでもないので。
そうだね、
皆さんが思う夏に読みたい本を思った端からいっぱい送ってきてください。
お願いします
これね、本当に口を酸っぱくして言わないと誰も送ってきてくれないのであのしつこいぐらいに言っていきたいなと思います、はい、でいつ発表するかとかはあのこちらの塩梅によってしまいますので、うん、夏半ばとか夏終わりとかの紹介になるかもしれません、
はい
はい、というわけで、ベスト本につきましては、我々ツイッターをやってまして、ツイッターアカウントの方まで寄せていただければ一番確実かなと思います。
はい、
すべて小文字でブックメンアンダーバーポッドキャストというアカウント、あるいは、カタカナでハッシュタグブックメンで送っていただけると拾いやすいです。
はい、
はい、まあ、その他 Gmail 等もありますが、あのブックメンで検索していただければ何かしら引っかかると思います。
はい、
これかな、
うん、
はい、ということで、以上草祭りと老人と空の紹介でした、
はい、
さよなら。
さよなら。